はい、こんばんです。はい、今日も来ました。はい、まあ、いつも通りですけども、はい、とりあえずですね、まあ、いつも通り、今日もですね、うわごとの隣というサイトに載ってます、都市伝説、まあ、怪しい噂等々の、そういった話ですね、をですね、読んでいこうかなというふうに思います。はい。で、まあ、ある程度、もう結構読んできたんで、まあ、あとちょっとって感じなんですけども、とりあえず、まあ、そのあとちょっとね、潰していきたいというふうに思います。はい。行きましょう。っていうか、ジータレス読み、794、おちゃらしゃいと。てか、普通にブレス入ってんだね。おちゃらしょいって。何が言いてえか分かんないけど、とりあえずなんかもうテンション高えの分かるけど、とりあえずこんばんはですよ。挨拶だと思うんでこんばんはで返しておきますよ。で、795番、今日は普通の時間だねと。うん、てか普通より遅いっすね。普通より若干遅いですけども、まあ、とりあえず来ました。はい。うん。今までやってた3時とか4時とかがちょっとおかしいですからね。この時間よりもっと、まあ、10時、とかね、11時ぐらいからやるのが普通なんですけど、ちょっと今日はまた遅いんですけどね、いろいろありまして、はい、じゃあ、行きたいと思います。オートストップで、別の音かけていつも通りのやつかけていきたいと思います。じゃあ行きましょう。上ごとの隣、今日はですね、車道路交通、小ネタ集海外初というところのカテゴリーのところを読んでいきたいというふうに思います。一応予定ではそういう感じ。はい。じゃあまず車道路交通から。じゃあ行きましょう。上ごとの隣、車道路交通。高速道路を走る老女から。高速道路を走る老女は全国各地に出没する。見た目は普通の老婆だが、自分の足のみで車より速く走る。以下解説。高速道路には四つん這いになって猛スピードで走る老女の幽霊がいる。首都高ではダッシュババア、北海道では100キロばあちゃん、六甲山付近ではターボばあちゃんと呼ばれるものが知られている。高速道路を走る老人はなぜか老女であることが多い。おじいちゃんが走るパターンはかなり希少となる。これらに出くわしても危害は加えられることはなく、ただ高速道路を走るだけのものもあれば、それに追い抜かれると事故に遭ってしまうものなどがいる。高齢ドライバーの高速道路、逆走は時々ニュースになるが、まさか、その隠蔽というわけではあるまい。弱点はあまりにスピードが速いので急カーブはできず、そのまままっすぐ走り続けてしまうことだという。はい。で次、首なしライダー。首のないライダーの幽霊。高速道路の老女と同じく日本各地に同様の話があるが、東京都の奥多摩に現れるものが有名。首なしライダーに追い越された者は必ず事故に遭うという。類は情報提供弓代さん。東京都の某公園で暴走族の騒音に怒った近所の住人が、公園に入れないようロープを張ったところに運悪く突っ込んでしまい、死亡してしまったという事件があったそうで、そこに尾ひれがついてピアノ線が張られていたとか、首が跳ねられて死亡したという話も聞きました。その公園、首なしライダーが出るとも言われているそうです。以下解説。弓代さんの情報にある東京都の某公園とは、葛飾の源公園であるらしい。20年以上前に実際に発生した事件とのこと。ちなみに首は飛んでいない。なぜ首がないかに関しては、暴走族同士の抗争や騒音に腹を立てた人が鉄線を張り巡らす罠を仕掛けておき、それに引っかかって首を失ったという説明が加えられることもある。服装は黒いつなぎが主流のようだが、白い特攻服を着て現れるものもある。埼玉のある峠では首なしライダーの他に骸骨のライダーも現れるという。奈良には高速ライダー、光の速度のライダーというのもいるらしい。追い抜かれるとペナルティーが加えられるタイプの話のようだ。 ヨーロッパ、ドイツにも似たような話があるが、そこでは首なしライダーは幽霊などではなく、トラックの荷台からはみ出した鉄板に気づかずに突っ込んでしまったり、何らかの事故で首が切断されてしまったライダーとそのバイクが惰性で走り続けているものだという話もある。で、次、死人の車。1、ある女性がポルシェを通常の1割程度の破格の安さで購入した。そんなに安く売られていた理由は、車の中に死体を入れたまま1週間も放置されていたからだという。だから車の中から死臭が消えず、仕方なく安く売ることになったのだという。2、ある車のディーラーは不払いで差し押さえを受けた車を売り払うという商売をしていた。その中の1台に赤いコルベットがあった。この車はオーナーが殺されてトランクの中に入れられていたものだった。ディーラーは塗装をやり直し、トランクのカーペットを敷き替えて、ある男にこの車を売った。しかし、その男は1週間後、この車を返しに来た。嫌な匂いが取れないせいだという。それから、この車を買う者は誰も同じ理由で車をディーラーに返してしまうので、ディーラーは結局この車を背負い込まなければならないことになってしまった。3、群馬県の国道18号の沿線には中古車販売店が何軒もあるが、そのうちの1軒に5万円のソアラが展示されている。新車なら600万円はくだらない最高級の国産車が、中古とはいえ異常なほどの安値で販売されているのは訳がある。この車のオーナーになった者は必ず事故を起こし、首が取れてしまうのだそうだ。実はこの車の最初の持ち主は暴走族で、箱乗りをしながら警察から逃げていた時に頭を看板にぶつけて首と胴体が切断されてしまったのだ。だから新しいオーナーも呪いで同じ目に遭わされてしまうのである。そういうことの繰り返しでとうとう5万円という値段がつけられるようになったのである。以下解説。この話のあらすじ部分は2つともアメリカの都市伝説として紹介されていた話を引用。しかし、ほぼ同じような話は日本にもあるようだ。日本の場合、売りに出される車種は国産車としては最高級の部類に入るソアラが多く、3万とか5万の中古とはいえ格安の値段で売りに出されている。日本の場合で車に限らずアパートなど部屋の賃貸に関わる話でも多く見られる。国内の住宅事情を反映しているようである。例えば、家賃の妙に安い部屋は前入居者が自殺したためだとか、部屋のどこかに不気味なシミがあり、そのシミはいくら塗装をしてもなお浮かび上がってきてしまうなど。で、次、道端の幽霊。1、ある人が田舎道を車で走っていると、若い女の子が一人ヒッチハイクをしていた。その人は女の子を拾ってあげることにした。するとその女の子は後ろのシートに座り込んだ。彼女が言うには、ヒッチハイクをしていた場所から少し行ったところに住んでいるのだという。あとは黙って外を見ているだけだった。しばらくして家が見えてきたので、着いたよと言って振り返ると、その女の子は消えてしまっていた。その人は動転して事の顛末をその人の家に話したら、その家には消えてしまった女の子とそっくりの娘がいたという。しかしその子は数年前に行方不明になっていた。その通りで、ヒッチハイクをしているのを目撃されたのを最後に、もし生きていればちょうどその日が誕生日に当たっていたのだという。2、タクシーの運転手が山を隔てた隣町へ客を送っていったところ、帰りがすっかり遅くなってしまった。真っ暗な山道で神経をすり減らしながら運転しているところへ、さらに悪いことに雨が降り出してきた。それでも無事に山腹にあるトンネルの手前まで走ってきた時だった。かなり激しい雨が降っているのに、女性が一人傘も差さずに立ったまま、その運転手のタクシーを呼び止めようとした。運転手は薄気味悪いものを感じ、一度は女性の前を素通りしたが、雨の中でびしょ濡れになっている女性を少し気の毒になり、後戻りして女性を乗せることにした。それでもやはり少し気味が悪かったので、後部座席のドアを開け、女性が車に乗り込んだのを一別したきり、まともに見ることをせずに行き先を聞いた。女性は雨に濡れて凍えていたのか、小声で運転手がこれから戻ろうとしている町の名を告げた。 それからはお互い一言も言葉を交わさず、特に運転手の方は腫れ物に触るように意図的に女性の方を向かないようにしていた。しかしようやく市街地に入り少し落ち着いたので、でどこまで行けばいいんですかと言いながらルームミラーで後部座席を見ると、そこに女性の姿はなかった。ただ消えた女性が座っていたであろう場所だけがぐっしょりと濡れていた。以下解説。1の話は前述の死人の車と同じようにアメリカの都市伝説。2は都市伝説の中でも怪談としてよく知られている話なのではないかと思う。ここでは主人公はタクシーの運転手となっているが、それ以外の一般人の場合もある。また話の中にトンネルが登場しているが、場合によってはこのトンネルは幽霊トンネルとして地元では有名な心霊スポットとされていることもある。タクシーの運転手はすでにそのことを知っている場合もあるし、事件後にそのことを知る場合もある。そして女性の行き先が病院だったり、また具体的な住所を指定してきたので、その場所へ向かってみると墓地だったという場合もある。話の結末部分で主人公は女性が後部座席にいないことに気づくが、実は助手席に座っていた、眠りこけて座席から転げ落ちていたなどというオチがつくこともある。あまり確実な情報ではないが、ブルゴーニュの森というタイトルでほぼ同じ話を見た記憶がある。話の内容はほぼ同じで、山道やトンネルという部分が鬱蒼としたブルゴーニュの暗い森となっているものである。ヒッチハイクする幽霊の話は太平洋戦争以前の時期、アメリカに限らずすでに韓国でも語られていたという。それこそ世界中に類話が存在する都市伝説だろう。車とヒッチハイクは登場するので比較的歴史の新しい話のようにも思えるが、実は自動車以前は自転車や馬、馬車、果てはカゴまでもヒッチハイクする幽霊の話が残っている。乗り物が変わっただけで内容は全く同じと言ってよい。で、次、びっくりマーク。道路標識にあるびっくりマークはその他の危険の意味だが、その他の危険の中には幽霊霊現象も含まれる。参考1、情報提供タラ13さん。びっくりマークの標識の話がありましたが、大学の頃同じ噂を聞いて注意して標識を見ることにしていました。びっくりマークの標識にあった場所ですが、1、原付の巻き込み事故の多い交差点に多数、2、交通量の多い道路に作られている歩道橋の脇など、確かに含みを持たせるためにびっくりマークを使っていることが多いようです。ある時車で走っていると、びっくりマークの標識を見つけました。その道はまっすぐで見通しもよく、脇は畑で何に気をつければいいのか分かりません。そこでその町出身の同級生に聞いたところ、同級生も分かりませんでした。ただその同級生の母親が幽霊が出るという話を教えてくれました。それ以来びっくりマークの標識があると背筋がこう、寒くなります。で、次、参考に情報提供ウルトラ CS さん。びっくりマークの標識、過去その他の警戒標識と言いますは、原則としてその下に注意すべき事柄が併記されており、過去波浪注意など、それがない場合は設置後破損したのだと思います。で、ここからが本番。近所の鬱蒼とした坂の上下にもあるのですが、そこは倒木注意となっています。確かに台風の後などには倒木がありますが、でもこういう坂って他にもありそうでしょう。この倒木注意の坂、竹やぶと雑木林に囲まれており、昼でもかなり暗く、坂の中間あたりにかなり古びた石塔があります。怪しいでしょう。以前、実家の犬を預かった時、この道を散歩しようとしたら、この石塔の手前で止まってしまい、どうにも進もうとしなかったことがあります。この犬はそれまで一度もこういう行動をしたことはありません。また最近地主が売ったらしく、この坂で宅地の造成が始まったのですが、最初石塔を重機で倒してしまったのが、しばらくして立派な祠付きで再建されました。何かあったのでしょうか。で、ちょっと地域で取材してみました。クリーニング屋でこの話をすると、地域に、何箇所かこういった石塔バーのようなものがあり、それぞれに何か曰くがあるそうで、石塔バーがあるようで、それぞれに何か曰くがあるそうで、古くからの地元の人は近づかないように、しているそうです。 総統場だ、忘れちゃった。で、その後、町の会長に聞いたら、落ち武者狩り、過去鎌倉末期にあったらしいか、行き倒れの供養塔だそうです。これも私自身は霊感がマイナス、いろいろなところで会議派として発言しており、全く恐怖は感じてないんですがね。そのうち写真を撮ってみますということで、以下解説。標識を作った人、あるいは設置する人が本当に幽霊に注意という意図を持って標識を設置しているかどうかは定かではないのだが、原因不明の事故が多発する地点ではドライバーに注意を喚起しなければならないのに、適当な標識がないので含みのあるその他の危険という標識を使っているという話を聞いたことがある。すでにウルトラ CS さんが指摘されているように、その他の危険の標識の下の方には〇〇注意というような内容を併記するのが通常の運用とされているようだ。私がよく見かけるのは散水注意であるが、あまり一般的でない。危険に対する、注意喚起に対応していくため、運用に汎用性を持たせたことが噂の温床になったのか。で、次、喋る生首。あるカップルが深夜の道をバイクで走っていた。真夜中で他に走っている車もなかったので、運転していた男はかなりスピードを出していた。自分のドライビングテクニックをバックシートの彼女に見せつけるために、曲がり角もかなりのスピードで曲がっていたのだが、ある角を曲がるとその先に事故か何かでへし折られた道路標識が立っていた。慌てて姿勢を低くし、標識を避けるとともに彼女に向かって危ないと叫んで注意を促した。しばらく走って少し大きな交差点で赤信号になり、一旦止まることになったので、後ろの彼女の方を振り向くと彼女の首がなかった。激しいショックを受け動揺したが、とにかく彼女の首を探さなければと思って今来た道を引き返していくと、例の道路標識の場所に彼女の首が落ちていた。慌てて駆け寄って顔を覗き込むと、その首が、どうして置いていくの?と言った。以下解説。首なしとバイクに関する別の話。列車に飛び込んで、歴弾された生首も同じように言葉を話すと言われている。で、次、道案内する同乗者。ある男性が夜の街で知り合った女性と深夜のドライブに出かけた。夜景の見える場所に行こうと思い、郊外の参道をしばらく走っているうちに不覚にも道に迷ってしまったと、その時不意に助手席の女性が道案内を始めてくれた。ありがたく思う反面、恥ずかしいやら情けないやらで男性は複雑な気持ちだったが、意地を張っても仕方ないので女性の案内通りに車を走らすことにした。しばらくは何事もなく走っていたが、ふと女性の言う通りに走っていくと、車もろともその崖下に転落してしまうことに気づき、急いで車を止めた。すると、その女性が言った。死ねばよかったのに。以下解説。上の女性の正体や、素性は不明。必ずしも幽霊などではないようである。かなり不適切な表現のような気がするのだが、ある種の転生人故か。他の話ではカップルのうちの助手席で寝ていたはずの彼女が道案内を始め、何かの拍子にブレーキを踏むと男の声で死ねばよかったのにとか畜生とかいうパターンもある。これはかなり霊現象っぽくて怪談話の色合いが濃くなったパターンだが、そのものズバリの幽霊が出る場合がある。その場合、後部座席などにいるはずのない人物、すなわち幽霊が座っているのに気づき慌ててブレーキを踏むと、車が崖から転落する直前の状態で、あの幽霊が教えてくれたんだと胸を撫で下ろしていると、再び幽霊が現れ、死ねばよかったのにというものである。で、次、黄色い車。一人で道を歩いていると、三人連れの女性が乗った黄色い車が自分の脇に止まることがある。彼女たちはしきりに同乗を進めてくるが、うっかり車に乗ると死んでしまう。また、明日にしますと答えても次の日に死んでしまう。以下解説。車に関する怪談。この手の話につきものの助かる方法というのがはっきりしていない。ただひたすら無視するのがいいらしい。で、次、黄色い救急車。普通救急車というと白いものだが、ごく稀に黄色い救急車がある。 この黄色い救急車は精神病院の救急車で、精神を病んだ人たちを半ば強制的に収容するのだという。参考、情報提供、N. 前田さん。精神科の入院にはいくつか種類があって、そのうち措置入院というものだと、市町村長が患者を強制的に入院させることができます。もちろん実際は医師の判断。これは自傷多傷の恐れがある場合に限られるわけですが、たとえそのような患者さんであっても、多くの場合は救急車は必要ありません。家族が自家用車で連れてくることも多いですし、もし警察に保護されていれば当然パトカーで連れてこられます。また街中でアル中や分裂症、統合失調症かの患者が手がつけられないほど暴れていたら、周りの人は救急車じゃなくパトカーを呼びますから、通常の救急車さえ登場しません。分裂病の場合、10代から20代で発症することが多いわけですが、その場合、急性の分裂病として突然発症することもあります。しかし、授業中に突然言葉ともつかないようなことをわめいて、痙攣したりした場合、教職員は119番で通常の救急車を呼ぶでしょう。もちろん教職員や消防署の職員が精神科領域の患者か否か正確に判断できるわけはありません。ですから精神科の患者であっても、まずは地域の総合病院に移送され、そこで診断されることになります。またほとんどの精神病院、特に日本の精神病院は事実上慢性疾患の患者のための長期療養型の施設で、救急外来は受け付けないところが多いのです。正式に精神科の救急外来を受け付けている病院は、各都道府県に1件以上ある都道府県立精神病院と一部の大学病院だけでしょう。それに病院間の移送時も、通常は患者の病状が落ち着いている状態で行いますから、落ち着いていなければ抗痙攣剤になり、抗精神剤になり、抗うつ剤を注射すればいいだけ。通常の救急車や自家用車で十分です。精神病院からの移送時は、ほとんど全ての精神病院が救急車を持っていないので、自家用車を使うことも多い。このような理由で措置入院専用の救急車の存在は考えにくいと思いますが、いかがでしょうか。しかし仮に措置入院専用の救急車というものが一部の地域の一時期に存在したとして、どんな設備が装備されているのでしょうか。高速帯などは通常の救急車でもあるでしょうし、病院間の移送時でなければ医師も搭乗していないわけで、医療器具もかなり限定されますし。で、以下解説。友人から聞いた話でかなり古い話なのだろう。真偽に関しては上記の N 前田さんによる情報から自明なのではないか。なお黄色い救急車ではなく緑の救急車の話がという話も存在するようである。で、腕が、車の運転中に窓を開けて腕を外に出しながら走っていた人が、対向車とのすれ違いざまに腕を対向車に取られてしまい、結局切断してしまった。参考1、情報提供、父の趣味は孤独さん。さて、道路ですれ違いざまに腕を飛ばされてしまった人の話ですが、数年前テレビのニュースで見たことがあります。特集などではなく、普通の今日のニュースみたいなやつで見ました。それも多分夕方のニュースだった気がします。内藤陽子さんが司会だった気がします。しかもそんな昔じゃないです。多分どんなに前でも 6,7 年以内です。そのニュースではすれ違いざまの大型車に手首から先を飛ばされてしまった男性が慌てて近くの病院に飛び込んだという内容でした。しかも飛ばされた腕は、後ろの親切なドライバーが男性の車を追いかけてきて迅速に病院に届けてきてくれたので、男性は無事に腕を失わずに済んだというニュースでした。木村太郎がそこで教訓めいた、節節を語ってた姿もかすかに記憶があります。で、参考に情報提供、ジェシカさん。腕がのお話を読ませてもらった時、こんな事件があったことを思い出しました。この話は聞いた話なのですが、実話だそうです。かなり昔なのですが、ある人が窓を開けて腕をちょうど窓の位置に置いてみたみたいで、置いていたみたいで、たまたま対向車が来た時、少し暑いなと感じたそうなのですが、そのまま走行し続けたのだそうです。そして少し経ってから腕を動かしたら、なんと肘から下がなかったそうです。しかもその人の場合は、残念なことに気づくのが遅かったため腕が見つからなかったそうです。で、参考さん、情報提供、ウルトラ CS さん。私がこの話を聞いたのは中学の時ですから、30年以上前です。 技術課程の教師、こいつがとんでもないやつで、授業がほとんど雑談なので生徒には大人気から聞きました。新聞見太郎という形で始まり、その記事は高速道路で腕の肘から先が発見され大騒ぎになったが、その持ち主は事故で失ったのを気づいておらず料金所で発見されたというもので、腕かの事件の少し先の話になります。ジェシカさんの話よりディティールが膨らんでいますが、同じ話だと思います。彼はこの話に続いて、ある学校で起きた話として、公務員、過去当時は今は差別的とされる用語でしたが、丸の子で板を切断中よそ見をしていたため、指2本失うまで気づかなかったという話もしました。実話だったんでしょうかね。当時遡って新聞記事を確認しておけばよかったと思いますが、遊び盛りでしたからね、残念です。ちなみにこの技術教師、話を作るのは得意でしたと。で、以下解説。私自身がこの話をテレビ番組のコメンテーターや新聞の投書欄で見聞きしたことがあり、事実だと思っていた。しかし、知人からこれも単なる噂や都市伝説の類なのではないかと指摘され、改めて考えてみると、確かに不自然に感じる点がある。要点は以下の通り。腕を巻き込まれるほど対向車に接近をすると、腕が切断される以前に車体にダメージがあるのではないか。同じように窓から腕を出して運転する人が多いことを考えると、この事故をきちんとニュースで報道することの社会的意義は大きいはずだが、実際にちゃんとしたニュースでこういう話を聞いたことがない。その後寄せられた情報が上のもの、対向車とすれ違いざまに腕を失った人の話は多そうである。一度は事実を元にした話かとも考えたが、必ずしも同一のものとは思えない似たような話が多く上がってくる点はやや不審である。類似事故が多いのか、それともやはり都市伝説であるため反復的に話がルフするのが、判断は保留としておきたい。で、次、黒猫。ある大学生のカップルが夜のドライブに出かけた時に誤って黒猫を跳ねてしまった。気の毒に思ったが、時間も遅かったので道路の脇に死体を置いて、それ以上車に轢かれないようにしてその現場を後にした。しかし運転していた男の方が何気なくバックミラーを覗き込むと、親猫が子猫を口にくわえて追いかけてきているのが見えた。怖くなってスピードを上げたが、少しも引き離せない。ついに追いつかれると思ったその時、二人の目に飛び込んできたのは黒猫ヤマトのトラックだった。以下解説。怪談風の雰囲気を装って最後は笑いに持っていくパターン。UFO の話と称して焼きそばを語る感覚と大差はあるまい。前半の緊迫したムードとラストのくだらなさに落差があればあるほど良い。で、次。引きずられた死体。ある男子学生が18歳になるとすぐに免許を取り、親に頼み込んで車を買ってもらった。その人は真面目な人だったらしく、制限速度違反をすることさえなかったが、ある時サークルの集まりで酒を飲み、そのまま車で帰ってしまった。酔った勢いもあり、強気でスピードを上げて運転していたが、急に何かを引いたような衝撃と大きな音がした。しかし、人を跳ねた様子がなかったので、特に気にせずそのまま家に帰った。学生の帰宅後しばらくして家に警察官がやってきた。そして、家の前の車は誰のものですかと尋ねた。学生の母親はその車が息子のものであることを告げたが、すると今度は息子さんを出してください。学生が警察官と一緒に車庫に行くと、警察官は車の下を指さした。その人が車の下を覗き込むと、体が半分なくなった人の死体があった。その学生は人を跳ねたのに気づかず、被害者をずっと引きずっていたのだった。警官は後に残った血の跡をたどってきたのだという。しかしその学生は刑務所に入ることはなかった。彼が体が半分しか残っていない死体を見た瞬間に発狂してしまったためである。以下解説。車絡みの話題では結構多いが、この話も外国によく似た話がある。深夜の飲酒運転で人を跳ねたことに気づかず、後に事故の真実を知る話。ただしその場合、体が半分という描写はないようで、この部分は日本版独自の展開のようだ。で、次。歩行者専用道路標識の真実。歩行者専用道路の標識の図案は、男性に手を引かれる女の子となっている。この標識の図案は政府が一般公募したもので、募集に応じて全国から標識デザインの原案となる写真やイラストが集まってきた。 そして採用されたのがおなじみのあのデザインだったのだが、これは関東に住むあるカメラマンが撮影した写真だった。彼は表紙デザインに応募するために適当なモチーフを探しているときに、父親に手を引かれる女の子の姿を見かけ、その光景を写真に収めたのだった。しかし彼は後にこの写真に隠された重大な秘密を知ることになる。デザインが採用されてからしばらく経った頃、彼はテレビで誘拐事件のニュースを見た。その時映し出された犯人の顔に彼は見覚えがあったのだが、その顔というのが娘の手を引いている父親に見えたあの男性の顔だったのだ。以下解説。ここで問題になっている歩行者専用道路標識のデザインだが、男性に手を引かれる女の子は上半身を男性の方から遠ざけるような姿勢をとっており、確かに釣られていくのを嫌がっているようにも見える。そこから生まれた話なのだろうか。上の話ではカメラマンが関東在住となっているが、実際のところこのカメラマンの住所は全国至るところに設定されているようである。この写真が埼玉の連続幼女誘拐殺人事件の現場を撮影したものだというバージョンもあるようだが、もちろん歩行者専用道路の標識のあのデザインはもっと歴史の古いもので、このパターンの話に関しては完全に破綻してしまっていると言ってよい。なお、かつてドイツの大統領がドイツ国内で使用されていた歩行者専用道路の標識の図案を、男に誘拐される女の子に見え誘拐を誘発する恐れがあると問題視したことがあるらしい。普段の標識は多くの国で同じ図案のものが用いられている。で、次、フルフェイスヘルの恐怖。1、とあるライダーがツーリング中に事故を起こし転倒した。転倒の衝撃で被っていたフルフェイスのヘルメットの向きが前後逆になってしまったが、かなりのダメージを受け、立つことも声を上げることもできなかったので、とりあえず誰かが助けに来てくれるのを待つことにした。やがて救急隊員が現場に駆けつけ、そこに横たわっている彼の姿を見つけた。気の毒に、首がねじれて反対側向いてる。救急隊員はそう言って、ヘルメットの向きが正しくなるように彼の首をねじった。2、数人のライダーのグループがツーリングに出かけた時、メンバーの一人が事故を起こした。仲間が慌てて駆け寄ると、事故を起こした当人は頭の方に手をやり、苦しそうにうめき声を上げている。仲間のうちの一人がヘルメットが苦しいのだと思ってそれを外してやると、彼の頭は空気の抜けたボールのように見る間に崩れていったという。どうやら彼の頭はフルフェイスのヘルメットの中に収まっていることで、かろうじて形を保っていたらしかった。以下解説。1の話だが、事故現場などに急行した救急隊員は、被害者が明らかに死んでいる場合、過去胴体と首が離れているなどでなければ、たとえ心肺停止の状態になったとしても死亡の判断をすることはできず、正規の医師が死亡を診断するまでは救命措置を続けるそうである。上の例では救急隊員はライダーが死んだものと判断しているが、この場合にこの判断では、なんとか者のそしりは免れまい。はっきり言ってしまえば実際にはありえない話であろう。そもそも転倒のショックで反対側を向いてしまうようなメットというのもかなりいかがわしいものである。2の話は上の例では顔がみるみる崩れていったことになっているが、別の話ではだんだん大きく膨れ上がり病院で死亡したことになっているものもある。ショッキングさを演出したいなら前者、リアリティを追求するなら後者といったところかもしれない。いずれにしてもメットにほとんど損傷を与えず、中の頭だけがこれほど破壊される状況というのは現実的ではないだろう。そもそもここまで損傷してしまったら頭蓋が形を保っていることに差したる意味はないはずだ。で、次、北海道の踏切事故。冬の北海道、とある踏切で女の子が電車にはねられた。女の子の体は電車との衝突の衝撃で上半身と下半身が両断されてしまった。救急隊員が現場に駆けつけた時、あまりの凄惨な光景に女の子はすでに絶命していると思ったことだ。ところが上半身だけになった女の子はすでに虫の息であったのだが、かろうじて助けてと救急隊員に伝えた。しかしもう助かる見込みはないと判断した救急隊員は、女の子の体に遺体用の青いビニールシートをかぶせた。 厳冬の冬の北海道での出来事だったために、傷口が瞬間冷凍し、出血がほとんどなかったためにこのようなことが起きたのだ。参考、情報提供エゾッコさん。想像できない北海道の寒さゆえにこういった話ができたのではないかと思います。確かに北海道は日本では特に寒い地域で、今年も旭川などでマイナス30度を記録しています。また田舎の方では通学に歩いて1時間といった場所もあるので、過去下手したら遭難しないのか。耳たぶの話も現実味がありそうですが、他の人が言うようにそんなに寒いなら手で押さえずにはいられないし、耳当ての義務化をしている学校もないそうです。さらにそこまで寒いなら学校側が休学にするケースも少なくながら存在します。また踏切事故については事実、北海道の事故による死亡件数は全国1位で、踏切事故の死亡事故もよくニュースで見かけます。真偽は分かりませんが、体を切断された女性はいるのかもしれません。しかし救急の友人に聞いてみると、上半身が切断された場合、内臓が外気にさらされてしまうために、急速に体温が失われていくので、冷凍保存になる前にまず凍死するようです。とは言っても人間の生命力は侮れませんから、生きていたのかもしれませんね。余談ですが、北海道には北の国からのような生活をしている人はいません。このような映像から北海道の寒さや田舎さを連想させるような気がします。札幌などははっきり言ってそこらの県よりずっと都会です。とはいえ、実際の舞台である富良野などは実際田舎で、少し前に駅前にマクドナルドができたと騒いでいたらしいです。本州の方々は北海道はすごく寒いと思うでしょうが、体が慣れているせいか、こちら側は特に気にもならず、逆にこちらが本州に行くと逆の考えになります。11月に修学旅行に行った時、あまりの暑さに驚き、夏服に着替えたのを覚えています。ごちゃごちゃとしていましたが、参考になればと思います。で、以下解説。厳密には道路、車絡みの話ではないし、舞台も北海道、場合によっては札幌とか室蘭とかいうところまで細かい舞台設定がなされることもあると限定されているが、一応この項にカテゴライズした。事故の相手が除雪車というバージョンもあるし、北海道以外の地域でもかなりよく知られた話であるため、この話はむしろご当地の北海道よりもそれ以外の暖かい地方で知られた話なのではないかと思う。冬の北海道の寒さがどの程度かという実感がなく、ただ闇雲に寒いというイメージを持っている人の方が信じ込んでしまいそうな話である。もっとも北海道は現実に本州の人間には想像もつかないほどの寒さに見舞われるようなことがあるようである。札幌の知人の話では、鼻で呼吸をすると鼻毛が凍りつき、鼻甲の内側の粘膜に張り付いたりするほど冷え込むこともあるらしい。なお冬の北海道の寒さを示す具体的な数字を挙げると、旭川市では日本観測史上の公式最低気温マイナス41度を記録したことがあるということである。で、次。男は死体、女は遺体。情報提供長崎奉行さん。あるところで車が道路脇の電柱に突っ込んだ。車に乗っていたのは2人の男女。救急隊員が駆けつけた時、男の方は下半身を血だらけにして死んでいた。女には目立った外傷はなかったが、やはり苦悶の表情を浮かべてこと切れていた。救急隊員が女の死体を動かすと、彼女は口から何やら吐き出した。その場に居合わせた人々は、その物体が一体何なのか最初は分からなかったが、やがてそれが血まみれになった男性の物だと分かった。このカップル、彼女の方が走行中の車の中で彼氏のものを口で、していたのだった。その最中、車は衝突事故を起こし、衝撃で女の方が男のものを噛み切ってしまったのである。以下解説。上の話では発見時、女性はすでに死亡していたことになっていたが、事故後も生き残るパターンが存在する。ただし結局彼女は周囲から向けられる好奇の視線に耐えきれずに自殺してしまうことが多いようだ。また走行中の車の中でという状況は不自然なものである。そのためか路肩に停車していて後ろから追突されという話もある。以前元になった事件が週刊誌に掲載されたという話を付記していたが、その週刊誌の記事も以前から存在している奇妙な噂として事故の話を紹介していたようだ。ちなみに飯田市で起こった事故というところまで限定されることもある。で、次。クビチョンソアラ。情報提供ブローカーさん。腕がと類似の話として、クビチョンソアラというのがあります。 1980年代に広まった都市伝説と思われる話で、当時人気だったソアラでドライブ中、男性が急ブレーキをかけたら、その勢いでサンルーフから頭を出していた助手席の女性の首から上がサンルーフのエッジ部分でちょん切られてしまったというもので、ルイは情報提供スケットさん、7年ぐらい前だったと思います。ちょうどサンルーフ付きのワゴン車が流行り出した頃の気がします。私の実家の近所に線路下の細道があるのですが、その高さというのがかなり低く、ワゴン車だとちょうどギリギリの高さになるのですが、皆気をつけていました。しかし案の定、ある家族の運転するワゴン車のサンルーフから子供が頭を出しているのに気づかず走り抜けてしまい、その子供が首から上が飛んでしまったのです。これに関しては新聞には載っていないと思います。しかしその当時、その近所から広まり、町内と隣町ではかなり噂になっていました。市内に広まる頃には、面白おかしく母親が発狂したなどと怪談話っぽくなっていましたが、近所の話は祖母などから真実だと聞いていました。おそらく似たような事故はあると思います。しかしそれが単なる事故として、正式に新聞などの資料に残ることはあまりないのではないのでしょうか。当時も私は面識はないものの、その人の家も知っていたので、あまり外では話すなと言われていました。もしそのような事故があったとしても、公にならない事情もあると思います。で、参考、情報提供ウルトラ CS さん。ソアラではありませんが、サンルーフから首を出していた子供の首が切れたという事件はありました。多分70年代後半から80年代前半の事件だと思うのですが、母親の運転するワンボックスカーのサンルーフから首を出していた子供2人、1人は子供の友人が、クリアランスの低い鉄道橋の下を通ったとき、ガーダーとルーフに首を挟まれて死亡したというものです。子供2人の首はほとんど切断されていたということ、母親が反響欄で事情聴取もできないことなどを読んだ記憶があります。新聞と、ご日報の週刊誌と、で以下解説。もともとは腕が叙述に関するスレッドに寄せられた情報、死人の車にある5万円のソアラの話にも影響を与えていそうな話だったため、全2社から独立した話とした。サンルーフ事故の方は1989年に広島で発生した事故であるとのこと。当時の新聞記事には首が切断されたという情報は見られないが、運転していた女性がかなり、動揺していた様子を見て取れると、この事故がクビチョンソアラの話の成立、ルフに影響している可能性は高い。次、売れない理由。沖縄では日産車ホーミーが売れない。なぜならホーミーとは沖縄の言葉で女性機を意味するからだ。以下解説。沖縄の言葉では確かに女性機のことをホーミー、宝の味と呼ぶようである。ホーミーのイメージにホーミーが付きまとうのは避けられないことだとは思うが、単体で売れ行きに決定的な影響を与える要素だとは考えにくく、まともな調査もせずに優位な因果関係を見出すのも案外難しい。唯一絶対の真理であるかのごとく言うのはやはり語弊があるだろう。ちなみにこの理由でホーミーには沖縄名が与えられたとも言う。詳細な事実関係は確認していない。次、アタリア伝説。情報提供ウランさん。アタリアグループが山口関西方面から来ていて、埼玉県内各地で被害が出ています。ご注意ください。手口1、アタリアが2台の車で標的を前後に挟み車間を詰める。2、アタリアは無線などでタイミングを取り、後ろの車がクラクションを鳴らす。3、標的がバックミラーを確認して前方から視線が逸れたのを狙って、同時に前の車がサイドブレーキをかけ故意に衝突させる。注意1、下記ナンバーの車両と接触事故を起こした場合はその場で示談せずに直ちに警察へ連絡すること。2、警察が到着する前に自分の勤め先や氏名、住所、電話番号を教えたり免許証を見せたり絶対にしないこと。3、ナンバーの資料を携帯すること。4、友人知人に至急知らせてください。5、公、公、自家用を問わずこのコピーをできるだけ多くの方に配布してください。要注意ナンバーっていうので、山口ナンバーの33のうにゃにゃにゃにゃとか、大阪、なにわ、水戸、泉、不明、神戸、姫路ナンバーとかがわわわわと書いてある。で、現時点で通知が来ているのは以上です。合計84台で来ているそうです。 このナンバー車両が走行しているときは急停車されても大丈夫な距離を保って運転しましょう。サイドブレーキを引いて止まるのでブレーキランプは点灯しません。また後ろの車両が異常接近したときは十分ご注意ください。運悪く当たってしまった場合はすぐに警察に通報するとともに、この資料を相手に見えるようにチェックしてください。逃げていく車両もあるそうです。以下解説。基本的にはファックスで拡散しコピーで増殖するという紙媒体の噂である。埼玉県内各地で被害とあるので、投稿された時には埼玉県でこのファックスが流行っていたのだろう。現物はアスタリスク部分に生のナンバーが入っていたそうである。俗に運転マナーは西に行くほど悪くなるなどと言われているが、関西ナンバーの多さにバイアスを感じる。もしこういう怪文書が回ってきたとしても、警察に問い合わせてみればそういう事実は確認していないという返答が返ってくるはずであると思っていたのだが、最近制服の警官がこのファックスのコピーを掲示板に貼り付けているのを見たという話を聞いてしまった。この情報がおそらく都市伝説の類であることを考えればいささか頼りない。なお、このアタリア情報については立命館大学の佐藤達也助教授が研究しておられる。都市伝説の文脈でこの話題が出た場合のセオリーに従いリンクを貼っておくということで、リンク、でそれを飛ばします。で、ちなみにフランスにも定期的に流行する同じような怪文書が存在するらしい。内容は食品添加物として発がん性物質を含む食品の一覧。もちろんと言おうか、内容は事実無根であり、日本のアタリアファックスが警察からの情報であることを匂わせることで信憑性を獲得しているのと同様に、権威ある研究者の調査結果を装ったりする。で、次、静岡と三島の間に。ある日の上り新幹線での出来事。指定席の客が食堂へ出かけ、一時席を外した。しばらくして戻ってみると、ガラガラだった車内が多くの乗客で埋め尽くされていた。そして、自席にまで見知らぬ誰かが座っていた。見ると、網棚に残しておいた手荷物もなくなっている。その人は終始無言、無表情。というより、車内全体がその調子だった。異様な空気に気づいた客は逃げるようにしてその場を離れ、車掌を探し出すと再び自席に戻ってきた。すると席は空いていて荷物も戻っている。大勢いたはずの客もいなくなっていた。指定席の客は恥ずかしいやら車掌に申し訳ないやらだったが、車掌の方は大して気に留めている様子ではなかった。その理由はすぐに知らされた。車掌の話によると、こういうことはこれが初めてではなく、しかもいつだって静岡三島間で起こるのだそうだ。以下解説。世にも奇妙な、といったところか。安易に霊や呪いの話に結びつけていないために、かえって興味を惹かれる話である。で、次。悪事の産物。情報提供、長崎奉行さん。管理人氏はよくレンタカーで旅をされているようなので、和ナンバーの車は馴染み深いと思いますが、北海道に限ってはこれがレらしいです。聞くところによると、北海道の関係当局のお役人がレンタカー用のナンバーを設定するときに、中央から送られてきた手書き書類の文字が悪字だったために、和とレの区別がつかず、レンタカーだからレだろうと判断してそのままなのだとか。で、以下解説。結論から言ってしまえば、いわゆるガセビアの一種である。理由はよくわからないが、北海道のレンタカーはレナンバーを使うよう、当時の運輸省から直々のお達しがあったそうだ。ちなみに最近では、和ナンバーも存在しているとのこと。で、これについて詳細がいけねえ。リンク、たどれません。はい。というわけで、以上。車道路交通に関する話、は以上です。はい。で、次行く前にジータレス読み。796番、今来たバーンと、もう30分以上前だな。で、797番、バンコさんで、水元公園で会ってると。あ、すいません。で、798番、エクスクラメーションマークはクラクション鳴らす標識じゃなかったっけと。で、799番、外オーバーと。うん。 で、それにはちゃんとクラクションのような、クラクションのようなマークだから、びっくりマークとは違いますよと。うん、なんかビリビリビリみたいなやつじゃなかったっけ。で800番違ったと。で801番、黄色い救急車、道路工事の車じゃないのそれと。では黄色い救急車の話は誰かに自分も聞いたことありますね。精神病院の、やつだって、うん、見たことはなかったけど、だ見たことはないから、まあ滅多に出ないんだろうなっていう、うん、道路工事の車で救急車で黄色塗っちゃったの、虎模様みたいにしちゃったの、またすげえな、ね。で802番重機みたいな色になっちゃう。で802番、びっくりマークはその他の注意の標識だっけ。その他って何、キャトルミューティレーションとかあって、その他すぎてか近づけねえそこ。キャトルミューティレーション起こってたら、てか内臓ねえじゃん牛牛いるなと思って、牛寝てんだと思ったら、いねえじゃん内臓っていう、はいしかも血も出てないんですよ、はい。で、803番、注意しないとケツを掘ったり掘られたりするとこだよと、するってことだよと。ああ、まあ、その他、びっくりマークですよね、そりゃ。近づけませんもん。はい、ホイホイチャーハンですよ。で、804番、ドキュンが腕ブラブラしたり、足ブラブラしたり、よく見るわと。足ブラブラしたり。これ車の、あれですよね。足ブラブラしたりってよくわかんねえ。腕ブラブラしたりはなんとなくわかりますけど、足出してんの？足出してたらすげえな。あと危ねえなって思うのは、犬とかが車に乗ってて、車に乗せてて、バット顔を出すか出さないかぐらいのところで犬がね、窓から顔出してるやつがありますけど。微妙に、うん、あれも大丈夫っていうね、ちょっと怖いなっていうところはありますね、気をつけてっていう。で、805番、こういう話で飲酒運転は防げるかと。防げる？防げないんじゃない、うん、防げたらね、そんなにねっていう感じがしますけど。で806番、今聞かん、途中から聞かせてもらうぜと。 ありがとうございます。はい、今期間が1時半ぐらいだけど。で807番、今は下手すると腰つべにうっぷられるよと。これ何の話だあ、うっぷられるってあれかな、その当たり屋関連の話。今は腰つべとかねえ、あれなのかな。てか自分でアップしてバカを晒すってやつも多いみたいですけどね、多いってかたまに出てきますけどね、で炎上みたいなねもう夏、もう昔懐かしい、テラブタドンとかの話とかですね。まあ、あれとかちょっと今、交通の話とかは違いますけど、その自分のやったやつをどうでーって見せて、バカじゃねーのみたいなね、はい。そういうのはありますけど。下手すると、腰つべにうぷられるよって。そういうの今あるのかな？そういう自分が出したやつじゃなくて、こういうのに注意してくださいみたいなやつで、そういうのをアップするっていうのあんのかなそれそれはよくわからないけど、うん、ニコニコとかでアップされたら一気にダダダダダっていきそうな気がするけど、嘘でも本当でもなんか騒がれそうな感じがしますけど、はい。で、次行きましょう。小ネタ集、っていうところで、のカテゴリーのところからじゃあ行きましょう。ここは結構自分はなんか見たことあるというか聞いたことあるような、題名のところが結構あります。はい。じゃあ行きましょう。猫水から。ペットボトルに水を入れて庭先などに置いておくと、キラキラと光るものを嫌うために猫が寄りつかなくなるらしい。類は情報提供はねっこさん。10年ほど前、ペットボトルに入れた水が目立ち出して、しかしそれが猫よけだということが、真偽はともかく、それほど知られていなかった頃を聞いた話だと思います。あのペットボトルに水を入れたものは、その家の人が置いたわけではなく、三味線業者、もしくは三味線業者に猫の皮を下ろす業者が、この家には猫がいるぞという目印で置いたもの。で、参考、情報提供、ベンさんか。猫水イコールペットボトルで猫を退散させるという都市伝説に関してですが、ペットボトル、ペットを追い払うのに使えるという連想が噂の根拠だという話を聞いたことがあります。別に本で読んだわけではなく、友人から聞いた話だけなんで、信頼度は低いですが、と。ちなみにペットボトルのペットはポリエチレンテレフタラートの略なんで、ペットとは関係なしですと。 で以下解説。猫はキラキラ光るものを嫌うとか、人間がガラスのティーティー音を嫌うように生理的なものらしいが、仮にそうだったとしても今ではすっかり慣れてしまったのでは。で次、抜け毛。1、酸性雨を浴びると頭がはげる。2、屋内で帽子をかぶっているとはげる。以下解説。1に関して、酸性雨は石造りの建物でさえも溶かすほどなので、当然人体には良くないはずである。ただし、脱毛との直接的な因果関係は科学的には考えられないような。可能性があるのは、体のあちこちに酸性雨によるダメージが現れてきた中で、頭髪にも影響が出た場合というパターンのようである。この話には、放射能に汚染された黒い雨からの連想が働いているという見方もあるようだ。2の根拠はズバリ、蒸れるから。現在では頭を不潔にしておくことは、髪の発育の観点からよろしくないとされており、すなわち、デタラメとは言い切れないのかもしれないが、屋内でという部分に建物の中で帽子をかぶるという行為の行儀悪さを戒める意味があるようだ。してみると、俗信明示に近い性格の噂か。伝統的俗信の中には、家の中で帽子をかぶるとおじが貧乏になる、あるいはおばの陰部が臭くなるなどというのもあるそうだ。次、蚊の秘密。人それぞれ食べ物の好みが違うように、蚊にも個体ごとに好みの血液型があり、それに従って血を吸う相手を選んでいる。以下解説。蚊は呼気、二酸化炭素や汗などで血を吸う獲物を認識している。これらのものの個人差が影響して、蚊に刺されやすい人とそうでない人ができるのは否定できないが、それらから血液型を区別する方法については不明点も多いようだ。その一方で、蚊に刺されやすい血液型というのもあるようなのだから不思議である。で次、眉毛のコアラ。コアラのマーチの中に入っている眉毛のあるコアラを見つけるといいことがある。もとも肝心の眉毛コアラはなかなか見つからない。類は情報提供、大熊猫さん。これパンダだっけ。コアラのマーチの眉毛コアラの話がありましたが、毛長コアラは知っていますか。これも見つけるとラッキーなレアコアラだそうです。外見は下腹部に手術跡があり、傷が痛むのか泣いている。こんな鎮痛なコアラを引き当てて、果たして幸運が訪れるものかしらと思っていたら、どうやら不幸になると言われる場合もあるようです。ところで、眉毛かしわかについてなのですが、あれは眉毛のコアラがあまりに人工に、選球されてしまったので、眉毛が公式見解になったと聞きましたが、記憶違いだったかなと。で以下解説。ピンキーのハートなど市販のお菓子の中にも遊び心で入れられたレアものはいくつかあるが、それを見つけると幸運が訪れると言われるものの、代表格はコアラのマーチであろう。ちなみにこの一般には、眉毛と呼ばれるものは正式にはシワであるとのこと。で次、飛脚のふんどし。佐川急便のトラックに書かれている飛脚のふんどしに触るといいことがある。類は1、情報提供ルナさん。このサイトで佐川急便の飛脚の話がありましたが、私の知っている話とは違っていました。私の聞いた話では、佐川急便のトラックに描かれている飛脚に干潮をすると、その人は交通事故に遭ってしまうという内容ですと。で類は2、情報提供シーナさん。佐川急便のトラックの飛脚の話ですが、私の学校ではお尻に触ると足が速くなるという噂が流行りました。でルイは3、情報提供ミンミンさん。私が学生の頃は、飛脚のふんどしに触れると子宝に恵まれるでした。で以下解説。もともとは女子高生の間で広まった話らしい。トラックに描かれた飛脚の絵は何パターンか存在しているが、リアルな飛脚、過去イラスト風のではなく、水彩画風の絵の方が効果があるという話まである。類話は縁起物を粗末にするなということか。もっとも、飛脚が描かれた構図の関係上、干潮は意外に難しいような気もする。第一、指の方が折れやしないか。なお、幸運の話ではないが、黒猫ヤマトの子猫に触ろうとすると、親猫に噛まれることがあるという話もある。で次、天童よしみ。 天童よしみのよしみちゃん人形には魔除けの効果がある。以下解説。天童よしみブームが加速していた頃の話。今となっては時代のあだばな、あだか、あだばなだったような感じだが、まだ息の続いている話なのだろうか。例によって女子高生初だったようである。で、次、飛び込みの代償。メールによる投稿。飛び込み自殺をした人の遺族は鉄道会社から多額の賠償金を請求されると言われているが、これは飛び込み自殺者を減らすために意図的に流された噂であるらしい。以下解説。事実だとすれば、体の良い見せしめ効果を狙ったものとなるのだろうか。しかし一方で、遺族の感情に配慮し、できるだけ賠償金の額を抑えようとする動きもあるらしい。結局、最終的には現実の損害額に応じた額を請求されるのかもしれない。ちなみに、賠償金だが、迷惑をかぶった乗客に現玉で返ってくるわけではないので注意。で、次、不正事。情報提供、白戸さん、白うさぎさん。不正事ってありますよね。際どい話題の時なんかに固有名詞の途中に丸とか入れるやつです。よく見かけますが、あれってもし名誉毀損なんかで訴えられた時に何かの役に立つんでしょうか。言い訳ぐらいにはなるのかな。で、以下解説。不正事の始まりはどうやら明治4年1871年に出版された毒婦伝という話のようだ。この話では猥褻性のある内容を〇〇〇と表記している。現在のように単語の一部を伏せるような使い方はしていない。その後長らく不正事は猥褻語をぼかすために使われていたようだが、終戦直後は不正事そのものが認められなかったようである。現在のような使われ方をするようになったのは猥褻表現に対する規制が緩くなって以降のことだろう。本家の伏せ字も誕生当初ほど切迫した必要性が薄れているように、ネット上の伏せ字、過去投稿は掲示板等への書き込みで使われる伏せ字に言及したものの用法には、そもそも伏せ字に対する、必然性自体が感じられないものも多い。どちらかというとファッション性や流行りに重きを置いたり、内緒話の雰囲気を盛り上げるための演出として用いられるものである。実際に訴訟問題に発展した場合、おそらく一部を伏せ字にしただけでは弁明にはならないと言って、皆が寛容的に伏せ字を使っている中で、伏せ字を使わずに目立ってしまうという事態も望ましくない。もしかするとある種の呪術、おまじないといったところなのかもしれない。で、次、話の枕。情報提供、ハイヨルコントンさん。第1話。名門進学校を受験した中学生 A 君。1時間目の社会、2時間目の国語、3時間目の数学とつつがなく試験が終わりました。がしかし彼の手がはたっと止まったのが4時間目の理科の時。回答用紙に受験番号や名前を書き終え、ある欄を記入しようとした時のことです。そこには〇〇加藤志望学科を書く欄でした。実は A 君、最初の社会を社会科と書いてから続けて国語科、数学科と書いていたのでした。でも、理科って。結局 A 君は、初志貫徹し、志望学科欄に教科を書き続けました。そんな彼も見事合格したようです。第2話、とある母とこの会話。何気ないことから口論となり、次第にエスカレート。激高した母親がこう叫びました。あんたなんかうちの子じゃないわよ。あんたは川の下で拾ってきた子よ。川の下って地中ですか。以下解説。雑誌の読者投稿を元にした幸福のメールやラジオのリスナー投稿が都市伝説化した小話的な話は多い。上の話もそれらのうちの氷山の一角であろう。同様の話を聞いた人も多いのではないだろうか。で、次、2000円札。2000円札を持っているカップルは別れてしまう。類は1、情報提供、あやめさん。有名だから知ってる人も多いでしょうか。2000円札を長い間財布に入れていると紫式部の呪いで不幸になるらしい。ちなみに避妊用具を入れていると幸運がやってくるとか。でも嫌ですね。で、類は2、情報提供、陸19式天神さん。6、 19式天神さんかな、うん、で日本経済が立ち行かなくなったのはお札の肖像画に使われなくなった聖徳太子の呪いだそうなと。で参考情報提供キラルさん。2000円札の話ですが、カップルが別れるという話は占い的に真実だそうです。実際に伺ったことがあります。2には割れるという意味があって、持っていると人間関係が悪くなるそうです。そういう意味もあって2000円札は流行しないのだとか。で以下解説。今ではすっかり見かけなくなってしまった2000円札。そこそこ珍しいものだけにジンクスはつきものなのかもしれないが、恋人たちの別れ話につながるのは少々不思議な気もするが、メールにて2000円札に印刷された源氏物語と別れ話の関係についてご意見をいただいた。確かに源氏物語は一組の男女が添い遂げる物語ではなく、別れ話の噂と何らかのつながりがあるかもしれない。2004年11月になって日本の紙幣の、する、刷新わかんないが始まったにもかかわらず、2000円札は、帰り見られることもない。発行枚数で二戸稲造の旧5000円札を超えたなどという話も聞いたことがあったが、現在ではその存在自体が都市伝説じみていると言っても過言ではない。で次、財布とコンドーム。情報提供リユースさん。私は2000円札ではなくコンドームについて聞いたことがあります。幸運ではなくてお金が貯まるというものでしたけど、一番お金が貯まるのは紫が一番いいとも言ってたな。実際試してしまったんですけど。で類は情報提供ジェシカさん。私も2000円札ではなくコンドームについて聞いたことがあります。やっぱり幸運ではなくてお金が貯まるというものでした。この話は友達から聞いて、しかもその人は実際に入れてるそうです。その人が言うには袋から出して生で入れておくといいそうです。で以下解説。コンドームが縁起物であるという噂はここ10年余りの間に聞かれるようになったもので、始まりは例のごとく女子高生だと思う。コンドームを常時携帯することへの言い訳だったのかもしれない。もっとも生で財布に入れるようにしていたのでは本来の用は果たさなくなるが。で次、天使が通る。情報提供黒竜王 V さん。よく教室などが急に静まり返った時、天使が通ったなどと言いませんか。でルイは1、情報提供わさわささん。小学生時代自分の周りでは霊が通ったと言っていました。でルイは2、情報提供ガサガサさん。沈黙している間、過去天使が通り過ぎるまでに願い事を心の中で唱えると叶うとか聞いたことがあります。でルイは3、情報提供あやめさん。私は逆に沈黙すると幽霊が通るという話を聞いたことがあります。で参考チョコミントさん。フランス語では何か気まずい沈黙があった時に天使が通ったねと言います。フランスに留学していた時に友達から聞いた話です。実際は誰一人として使っていませんでしたが、しかしフランスの漫画を見てみると沈黙のシーンで天使が通っていく様子が描かれているものもあります。で以下解説。霊が通るのパターンで聞いたことがある。短時間に多くのレスがついた話題なのでかなり広範に広がっていそうな話だが、感触としては比較的最近になってルフした話のように思える。不意に訪れる沈黙とは正反対に、二人の人間が同じことを同時にしてしまった場合にハッピーアイスクリームと口にする遊びがあるらしい。先に言えた方がアイスクリームをおごってもらえるのだという。これは昭和20年代前半にはすでにあったようで、その頃はハッピーお返しなしといった。昭和初期の東京では同様にお芋、知恵もろたという遊びが存在していた。徳光徹氏は、相場見すると、勝ち負けができるのを俗信と同じ発想から来ている遊びではないかと指摘している。で、館内放送、情報提供子供さん。デパートや大型ショッピングセンターでよく耳にする館内放送。アナウンスをお買い上げになられたお客様というアナウンスなら良いのですが、お求めのという呼び出し方は万引きに対する警告なのだとか。店側は万引きの事実を知っている。店内にいる限りではことを荒立てはしないが、一歩外に出たら直ちに取り押さえるの意だそうです。で以下解説。現実にデパートなどの館内放送では店の関係者にだけわかるような、 そういったものが用いられることもあるようだ。ただ上のような方法が万引き犯に対する警告や抑止力になるというのは考えにくく、現実の防犯対策として採用されるかどうかは疑わしい。上の話に関して言えば、実際に存在する、そういった、隠語の話から発生した噂か、誤伝といったところではないだろうか。で、次、縁結び、上手女真心さん。もうかなり前になりますが、ドイツの東西を隔てていたベルリンの壁崩壊を覚えていらっしゃるでしょうか。その当時、過去現在も売っているかどうかは不明、その崩れたベルリンの壁の一部、過去壁を砕いたものを土産物として売っていました。私も友人がドイツへ行った際に買ってきてくれたので一つ持っているのですが、実はそれには裏と表、正確には西と東があるらしく、つまり壁の中心から西側にあったものと東側にあったものという意味なのですが、西と西、東と東の組み合わせなら問題はないのですが、もし西と東の組み合わせを買ってきて土産物としてカップルや夫婦に渡してしまうと、そのカップルまたは夫婦は別れてしまうという話でした。その逆で、西を自分で持っていて東を好きな人にあげる、過去東と西はどちらでもかと、二人は結ばれるというほのぼのした話もありました。で、以下解説。ベルリンの壁崩壊は20世紀全般を通しても非常に重要かつ劇的な歴史的事件だった。崩壊直後からベルリンの壁の破片は土産物として売りに出されていた。当初は歴史の証人としての意味合いが強かったのだろうが、壁がなくなったことでそれまで数十年にわたって隔てられていた人々が再会できたことにあやかって、壁のかけらに人の縁を取り持つ力があるという話が生まれたのかもしれない。で、次、水商売と幽霊、情報提供坂太郎さん。水商売のお店では幽霊が出ると商売繁盛につながるというジンクス、迷信があるそうです。で、参考、情報提供ブローカーさん。昨夜ちょっとキャバクラへ遊びに行った際、この書き込みを思い出してお店の姉ちゃんに聞いてみたところ、このジンクスをご存知とのこと、この店にもいるよとあっさり言われました。なるほど、確かに繁盛している店だった。彼女の話を自分なりに解釈すると、俗に人の集まるところには霊も集まると言われる。それが転じて霊がいると人も集まるになったのではないかと。また人の集まるところにいる霊は良い霊で、廃屋など人気のないところに集まるのは悪霊とも。飲食店の店先の盛り、森塩にも実は霊を迎え入れるという意味もあるそうな。以下は多分友達の友達からレベルの話だとは思いますが、ある繁盛していた居酒屋さんに、いわゆる霊の見える人が立ち寄りました。そして角の空いている席を見ながら店員に、ああ、あそこの席におばあちゃんとそのお孫さんらしい子供がいるねと話したところ、それを店員から聞いた店長が薄気味悪がってお払いをしました。以来霊は消えたようですが、その日を境に客足もパッタリ、良い霊だったのにそれを、祀って、払ってしまったため客足が遠のいてしまったようです。霊やジンクスに対する言い伝えは地域によってもまた個人によっても違いますから、異論もあるでしょう。あくまでも一つの考え方として紹介させていただきます。で、以下解説。あまり一般的ではないが、業界内ジンクスのようなものか。除霊で幽霊がいなくなったら、幽霊がいなくなったら客足が遠のいたという話は面白い。で、次、キットカットの紅葉、情報提供長崎奉行さん。受験生の間でキットカットが合格グッズとして人気なのだそうで、キットカツぞの語呂合わせということらしいです。どうもキットカット列車まであるらしい。で、ルイは1、情報提供あやめさん、現役受験生です。キットカット以外にもコアラのマーチが合格お菓子として売れているそうです。その心は寝てても落ちない。流行り物というよりは各会社がキャンペーンの一環としてやってる感じです。効果はどうでしょう。あと、五角形の消しゴムまたは鉛筆を持ち込む人も結構います。その心は五角形、合格形、五角、合格。で、類話に、情報提供子供さん。つい今しがた耳にした話です。キットカツで受験の縁起物とされているキットカットですが、一部ではキットカットされる、切られるに通じる不吉なお菓子と噂されているそうな。サテンで隣り合わせた女子高生の会話より。で、以下解説。 キットカットの、原つなぎは2つあれば複数形のキットカツになり、キットカツにつながるから良いというのもあるようだ。一昔前のタコを机上に置いてオクトパスよりは実行が容易で、受験生にはありがたいジンクスなのかもしれない。ちなみにキットカットトレインは期間限定で名古屋近郊を走っていた。全国的なものではないような気がする。で、次、かわいい同居人、情報提供負け犬寸前さん。都市伝説というよりジンクスなんですけど、一人暮らしの女性がペットを飼い始めると婚期が遠のくんだそうです。で、以下解説。婚期を気にする適齢期の女性を中心に割合昔からささやかれているジンクス。一人暮らしの寂しさが紛れてしまい、恋愛へと向かう原動力が弱まってしまう。外泊しにくくなるために恋愛関係を続けていく上で不利になるなど、解釈も様々あるようだ。で、次、カーテンの奥には、情報提供子供さん。 T 芝のとある工場にはカーテンで仕切られて、外部からでは様子がわからない建物がある。中では列車砲が製造されているらしい。参考、情報提供ウルトラ CS さん。列車砲クラスの砲身は現在の日本国内では作れません。過去、戦車砲や自走砲でも苦しい。ということで、ラインメタルなどから購入しなくてはならないので、秘密に作ること自体不可能でしょう。まあ、列車砲につながる話として、現在、電気機関車を作れるのは、国内では東芝、日立、三菱の充電3社だけというのがあるかもしれません。過去、電気式ディーゼル機関車を作れるメーカーはある。東芝というのは結構船舶偽装なども作っており、小型船舶程度なら作れる能力はありますから、作ろうと思えば列車砲の機械部分は作れますが、肝心の砲身がどうにもなりません。なお、カーテンで仕切って作るというのは充電ではまああることです。基本的には注文生産ですから、顧客の要請があれば秘密に作ります。充電だけではなく、スーパーコンピューターなどもこっそり隠れて作ることもあります。で、以下解説。外国には住宅街にある不自然に背の高い建物の中でキリンが飼われているなどというような話もある。外部から秘匿された建物の内情をあれこれと想像したくなるのは人情である。ちなみに列車砲とはこんなものらしいっていうのでリンクで、兵器としてはひどく取り回しの悪いものというイメージしかなく、なぜここでアンティークな列車砲の話が出てくるのかという部分の方が気になる話だ。ちなみに日本国内ではミサイルのような兵器はライセンス生産されるらしく、その意味では上記のような内容も普遍的に違法性のある話ではない。で、以上、これで小ネタ集に関するところは、以上ですね。はい、漢字ボロボロ、神々、はい、上等、もう失敗しまくり、はい。で、ジータレス読み、808番、実際にあったじゃん、アタリアウップの事件と。アタリアウップの、あ、知らねえわ、俺。アタリアウップ、アタリアウップなんてあったかな、わかんねえわ。で、809番、盲腸コアラ、怖えよと。やべえ、それ出たらすげえ、うわ、やっべって。うん。盲腸コアラっていうかな、あの、中で割れちゃってね、あの、もうお腹見えない、お腹見えないっていうか、あそこ割れちゃって、あの、チョコ見えちゃってるやつありますからね。それも、あっちゃーっていう、うん、あれ、ありますけどね。ボロボロになっちゃってるやつね。はい。で、810番、刷新と。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい。あざっす。はい。で、次行きましょう。海外初。っていうところ行きましょう。海外初行くか、その他で行くかだな。その他行くか、その他の方が面白そうだな。その他行ってみようかな。その他行ってみましょう。その他、今日はこれを読んで終わりにしようかな。はい、まあ、とりあえず行ってみましょう。その他、の、カテゴリーに入ってるやつ、風呂で眠るとって、ある男性が疲れて仕事から帰ってきて風呂に入っていた。少しぬるかったので追い炊きをしているうちに気持ちよくなってそのまま寝てしまった。 それから数週間後、その男性の行方が知れなくなったのを心配して男性の元を訪ねてきた人が風呂場を覗いた時、男性の体の油はすべてお湯に溶け出し、骨と皮だけが残っていた。以下解説。まるでラーメンのスープの出汁を取るような話だが、風呂で眠るのは危ないということの暗示なのかもしれない。人間シチューというタイトルで語られることもあり、その場合男性の家を訪ねてきた人は正体不明のいい匂いを嗅ぐようである。もちろんその匂いは男性が風呂場で煮込まれて発生した匂いである。長岡書店館の日本怪奇ゾーンという本によると、昭和40年代に長野県松本市の女性が蒸気の話のような状態で発見されたという。またこの話に類似の事件は実際に発生していて、検視の際の写真も残されているようだ。インターネット上においても風呂場で死んで煮崩れた死体の写真が出回っているが、検視写真が流出したものなのかもしれない。で、次、ガンダム就職試験にまつわる都市伝説。1、就職試験の面接の時、愛読書はと聞かれた時に太宰治と答えた人は落とされ、ガンダムと答えた人は受かった。2、ある航空会社の就職試験の面接で、一人の学生が面接室に入るなり、面接官に向かって管制塔着陸許可をお願いしますと言ったところ、面接官が着陸許可はありません、そのままお帰りくださいと返されて落とされた。3、ある学生が札幌ビールの入社試験を受けたが、提出書類は白紙にもかかわらず面接会場には姿を現した。しかし今度は面接官が何を聞いても答えない。面接官が呆れていると、その学生はこう言った。男は黙って札幌ビール。その学生は試験に合格したそうだ。4、日産自動車の入社試験を受けた学生が面接試験の時に、面接官から GNP とは何の略ですかと尋ねられた。彼は頑張れ日産バルサーですと答えに、見事合格した。パルサーですと答え見事合格した。で、5、牛ピーマヨネーズの面接試験の時、マヨネーズの一気飲みをして見事合格した学生がいた。翌年、今度はドレッシングの一気飲みをしようとする学生が現れたが、今度は同じ手は二度と通用しないよと言われた。6、森永製菓の面接試験。何か一芸を披露するという課題を与えられて、チョコレートチョコレートと歌い出した人がいた。しかし、チョコレートはという部分まで歌って、その後明治と続くことに気がついた。取り返しがつかないことをしてしまったと後悔したが、その部分を森永と言い換えて最後まで押し切った。その人は無事試験に合格したらしい。以下解説。就職試験に関する都市伝説。1の解釈としては、今時太宰を読むような人は暗い人と判断されてしまったということらしい。2の場合、ユーモアが評価されて採用されたというパターンもあるらしい。3以降は人とは違ったアピールが評価されたというもの、いうことのようだ。なお5は、2番煎じは通用しないということが話のメインになっているが、3にも男は黙っては今年は通用しないよと宣誓されるパターンがある。いずれにせよ、採点基準がはっきりしない就職試験の不透明さによる伝説のようである。就職試験に限らず、試験受験に関する伝説、ジンクスは多いようだ。例えば、試験の時、机の上にタコを置くと合格するオクトパスのダジャレ、または就職試験同様に採点基準の分かりにくい有名私立幼稚園や小学校のいわゆるお受験の方が突拍子もない伝説が発生しやすいようだ。最近の社会情勢を顧みるに、新卒者ならぬ再就職者の笑うに笑えぬ就職活動伝説がどこかで産声を上げているような気もする。で、人柱伝説、人中伝説。ダム工事といえば、今も昔も大工事、大工事だが、かつては今からは想像もできないようなローテクで建設が進められていた。バケツでセメントを流し込んでいたりしたのだが、この方法は大変危険で、中にはセメントの海の中に落ち込んでしまうものもいたという。しかしこうなるともはや引き上げることができなくなり、完成したダムには幾人もの人が閉じ込められている。以下解説。工事中の事故で作業員がセメントの中に閉じ込められそのままという話は、階段のモチーフとしてはそれほど珍しいものではないのかもしれない。実際にはこの手の事故を隠しきるのは簡単なことではないだろうか。で、次、そして伝説へ。 過去ゲーム関連の噂。1、ドラゴンクエスト5。エスタークは10ターン以内に倒すと仲間になる。ただし、メイン画面でのシンボルの大きさからわかる通り、洞窟などに入ることはできない。2、ファイナルファンタジーの4、ゼムスブレスはレアアイテムゼムスキラーを持っている。開発者は某市場でこの噂を否定したが、実はバイトのプログラマーが内緒でこっそりデータを追加したらしい。3、ゼビウス。バキュラはザッバー、弾を256発撃ち込むと壊せる。以下解説。はじめに断っておくが、現在ではこれらはすべてデタラメであることが分かっている。また、あまりに限定された範囲内での噂なので、都市伝説と呼ぶにはふさわしくないかもしれないが、かつては相当な話題になった話なので掲載しておく。1は、後にこの話を聞いた開発者自らが、そういう設定にしておけばよかったと語っている。この噂が生きたのかどうかは分からないが、続編、続編の6では、この噂を参考にしたようなイベントが設定されている。当時2の話はそういうアイテムがあるらしいというところまでだったが、これは上の話にもあるように開発者側から否定されている。ここに掲載したのはそうしたことを受けてその後に発生したこの話の最終形であろう。で、3は上3つの話の中でも特に古い話だが、話題性に関しては全2社以上だったという。しかもその噂の根拠となっていることは理にかなっている。結局は作り話であったのだが、詳細は微妙に専門的な話になるので、言語の部屋にて。ということで、言語の部屋、リンク。なげ。なげぞえ。バキュラは壊せるかっていうのについて。バキュラとはナムコのシューティングゲーム、ゼビウスに出ていた鉄板敵である。いくら弾を打ち込んでも壊せないこのバキュラだったが、かつてある噂が流れた。バキュラは弾を256発打ち込めば壊せるというわけで、この噂の検証といってももう答えは出ているのだが、都市伝説との連動企画っていうことで、もし私がゼビウスのプログラミングをするとしたら、話題のバキュラにザッパー対空攻撃が命中した時に走らせる最初の処理は攻撃が有効かどうかだろう。ここで有効無効を判断すれば、これ以降の耐久力の減少を計算する必要がないからだ。こうすれば256発という数字に意味はなくなるわけである。実際に256発の攻撃を打ち込むことができたとしても、ただ256回攻撃無効の判定が繰り返されるだけだ。あっさり結論の出る話ではないかと思っていたのだが、これはあくまで昨日今日のプログラマーの発想であることを知ることになった。今よりもハードの性能が格段に劣っていた当時、プログラマーはハードのスペックを常に意識しながらコーティングを進めなければならなかったのである。限りある資源を有効に使わなければ満足な処理を実現することはできず、ゲームとして成立するものを作ることもまたできなかったのである。ゼビウスの頃のプログラマーはとにかく無駄の多いプログラムを心がけなければならなかったわけだが、ここに256発という数値の登場する余地がある。どうやら耐久力消耗計算の前に攻撃の有効無効を判定するのは資源の無駄につながるらしく、そんなことをするくらいなら最初から極端に大きな耐久値を設定しておいた方が無駄がないというのが当時のセオリーだったようだ。しかしここで再びハードの性能が問題になる。当時のハードのスペックではあまり巨大な数字を収める変数を用意することができなかったのである。ここで言うならば256以上の数字を収める変数を用意することが物理的に不可能だったのである。そのため破壊不可能とほぼ同じ意味合いで設定されたこの255という数字でも、理論上は0まで減らせるのでバキュラは破壊できると考えられたわけだ。ところがゼビウスの敵にはそもそも耐久力という概念が存在しなかった。バキュラにだけ耐久力を設置するのはそれこそ資源の無駄になる。結局のところ資源の有効利用という発想が生まれ、資源の有効利用によってとどめを刺された噂のようである。私自身には思いがけない勉強になったけど。で、21世紀になった今の感覚では極端に大きな数字というのは、かつての高橋名人が数時間連射を続けてもゼロにできないほどの大きさになっている。10年一昔とは言うが、格与の感があるっていうかことでした。で、次、勘違い。ある美容室に閉店間際一人の男性が駆け込んできた。店内に他の客はなく、店の女性スタッフは今日のところは引き取ってもらおうかとも思ったが、その男性は多忙の中どうにか時間を作って来店してきたようなので、閉店前の最後の仕事として彼のカットをすることにした。 彼女がお客にシートをかぶせカットの準備をしようとしたとき、シートの下のその男性の手が太もものあたりで何かをしごくような動きをしていくことに気づいた。彼女は身の危険を感じた。変質者か、あるいはもっと性質の悪い犯罪者なのかもしれない。彼女はとっさに手元のドライヤーで客の頭を殴りつけ失神させると110番通報をした。やがて警官が店に到着し、シートをめくり上げるとその男性の手にはメガネとハンカチが握られていた。以下解説。美容師業界では有名な話のようである。学校やらインターンやらで先輩から後輩に語られる笑い話のようだが、この話ももともとアメリカから入ってきた話のようである。で次赤い霧。とあるサウナに住む家を持たない日雇い労働者風の異様ないでたちをした常連客がいた。ある時のこと、その常連客がサウナに入ろうとした時、お尻に何かついているのを一人の店員が見つけたのだが、その時は特に問題にしなかった。それからしばらくして別の店員がサウナの中で倒れているその常連客を見つけてきたので大騒ぎになった。常連客の腸は50センチほども体内から飛び出しており、血だらけになって倒れていた。客の血がスチームに混じり、赤い霧が立ち込めるサウナの中に地獄絵図が広がっていた。でルイは、あるところで赤い霧がもやが発生するという怪現象があった。といっても卑怯魔教の出来事ではなく、ごく普通の住宅地の話である。住人たちはこの不思議な現象を気味悪がったが、その後二度と赤いもやが発生することはなかった。しばらくして普段の住宅地の一角、猿金持ちの家のサウナで、この家の主と思われる、主と思われる人物の遺体が見つかった。遺体はすっかり干からびており、ミイラになっていた。近隣の住民たちは、あの赤いもやはこの人物の無念の思いから発生したものだと噂した。ところがあの赤いもやはこの金持ちの死と全く無関係のものではなかった。この人はサウナに入っている時に足を滑らせるか何かして頭をどこかにぶつけたらしく、頭部に大きな裂傷ができていた。そしてそのまま出血多量で亡くなったらしいのだが、傷口からどんどん蒸発していった血液が赤いもやとなっていたのである。以下解説。2チャンネル、お前らリアルで人間の死体見たことあるか5のスレから都市伝説スレに流れてきたもののようだ。ルイバの話者は2チャンネルも見た話だと語ったが、うろ覚えだったために話の筋が大きく改変されてしまったのだろうか。ルイバは私が知人から直接聞いた話、ただし話者が泥酔していたため話の筋が非常に追いづらく、管理人が適宜保管した。そのような事情があるため、上の話は一般的なこの話のフォーマットと著しく異なっている可能性がある。血液の赤い色は要するに鉄錆の赤である。いくら赤い血が蒸発したといっても鉄分が一緒に気化することはなく、したがって赤いもやが発生することもない。もっともスチームの湯気に紛れ込む可能性についてまでははっきりとしたことは言えない。で次、海から来るもの。情報提供マリーンさん。都市伝説の部類には入らないとは思うのですが、義母から聞いた話を少し。義母の実家は熊本県の芦北で漁師をしていて、義母も小学生の頃から休みの日には父親と一緒に漁に出ていたそうです。ここでお決まりの漁師ネタですが、年に何回かドザエモンが上がるそうです。また海面を漂うドザエモンを遠目に、その都度義母の父親はあれは女、あれは男とピタリ言い当てるのだそうです。不思議に思った義母が、なんで父ちゃんはわかるのと聞くと、仰向けに浮かんでるんは女で、うつ伏せに浮かんでるんは男と教えてもらったそうですが、どうしてうつ伏せは男で仰向けは女かは大人になってからわかったと義母が笑いながら私に教えてくれました。新屋の姫ごとと同じ向きで上がってくると。多分体内の構造上の違いもあるんでしょうが、結構不思議な話ですよね。でルイは情報提供ウルトラ CS さん。伊豆大島か三宅島でテレビの撮影中に発見された男性の水死体はうつ伏せでしたね。あと知り合いの潜水夫に聞いた話で、沈んでいる水死体を収容するときに背負ってあげると必ず手を回してくるのだとか。これも人体の構造に関係あるのでしょうか。で参考、情報提供リュウさん。救急救命士をやっているリュウです。仕事柄亡くなった方はよく見ますけど、多分解剖生理学とか知らない方が見ると不思議なことって多いんじゃないかなと思います。 水死体ではありませんが、焼死体は各関節は筋肉の強い収縮度が高い方を内側にする姿勢をとります。これをボクサーの構えに似ていることから剣闘士姿勢と言います。水死体が手を回してくるのもこのような理由なのではと思います。つまり、緩んだ弛緩した四肢の自然な、シート浮力と背負おうとする力のかかり方の関係でおんぶのような形になるのではないでしょうか。なお私が見た水死体は男女問わずほとんどの方が、腹腔内が腐敗してガスが溜まったため仰向けに浮かび、お腹の皮が膨張したため着衣のボタンは弾け飛んでいました。これが本当のドラえもんと初めて見たときは思ったものです。で、以下解説。都市伝説というより俗信といった方がより適切かもしれない。この種の話は投稿にある熊本に限ったものではないらしく、比較的広範で見られるようである。男女の秘め事の際の大意と結びつけて考えるあたりはいかにも土俗的な話という雰囲気ではあるが、どういうわけか過去少なくとも経験則として語られる程度にはこの話のような状態で土左衛門が見つかることが多いらしい。で、次、黒いキューピー人形。情報提供八房さん。黒いキューピー人形という話を聞いたことがあります。こんな話です。ある女性が父親のわからない子供を身ごもったそうです。もろもろの事情で子供を下ろすことができなかった彼女はやむなくシングルマザーとなることを選びました。もとより祝福された出産ではないので、あまり流行らない寂れた産婦人科でひっそりと子供を産み、ひっそりと退院していきました。普通の OL で稼ぎもあまり多くなかった彼女は子供を養っていくために家賃の安い古ぼけた安アパートに引っ越しました。しばらくの間はそこで親子二人つつましく暮らしているところが近所の人の目にも留まりました。しかしある時はたと彼女たちの姿が見られなくなりました。最初のうちは周りの人たちもたまたま見かけないだけだと思っていたのですが、さすがに様子がおかしいのではないかと噂し始めました。そのうちにこの親子の暮らし向きを知っていた彼らは二人は夜逃げをしたのだろうと考えるようになりました。やがてこのアパートの大家さんが業を煮やして彼女たちが暮らしていた部屋に入りました。カーテンを閉め切ったままで薄暗くなっているその部屋は、思った通りその部屋には生活臭が全くありませんでした。しかし一つだけ奇妙なことがありました。部屋の片隅に黒い大きな人形が置いてあったのです。大家さんはきっと母親が子供のために買ってやったのだろうと思って、何気なくその人形に手を伸ばした途端、その人形の体がガサガサと動き始めました。そして見るうちに真っ黒だったその人形の体の色が白く変わっていきました。いや、よく目を凝らして見てみると、それは白骨化した赤ん坊の遺体でした。その小さな亡骸にゴキブリがたかり、黒い人形のように見えていたのでした。以下解説。いかにもありそうな話ではあるが、同様の事件が新聞テレビなどで報道されたという決定的な情報はない。非常に都市伝説的な話であると言えるが、ある時期にとあるワイドショーで類似の事件が報じられているのを見たという情報が寄せられたことがある。管理人の不注意でデータが消失してしまったため詳細は不明。この話は現在は閉鎖されている都市伝説サイトアーバンレジェンズ噂と都市伝説に2000年4月に投稿されて広く認知されるようになった話のようだ。多くの場合、黒いキューピー人形というタイトルが話そのものとセットになっているあたりはその名残だろう。それ以前がどうであったかについては未確認。なお、そのバージョンでは母親が行方をくらましたのは出先で事故に遭って亡くなり、そのまま無縁仏として葬られたためだと語られている。どちらかといえば出かけた先で親が亡くなってと明言される話の方が多いように思う。で、次、猫の墓場。あるところに人が住まなくなった廃屋があった。ずいぶん長い間主がいないままほったらかしに、されていたのだが、ある時ついにその廃屋のある土地を買い取ろうという人が現れた。元の地主は転売の話がまとまりそうだとわかると、その廃屋の中を少しでも片付けようと考え現地に出向いた。すでに傾きかかったような古びた家屋の中に入った時、地主は異様なものを見た。部屋の中に無数の動物の骨が転がっていた。2匹や3匹分の骨だとは到底思えない。下手をすれば数十匹分の白骨が荒れ果てた部屋の中に転がっていた。後になってこの骨は猫の骨だということが分かった。猫は死に目を見せないという。 あの廃屋は死期を悟った猫が向かう猫の墓場だったのだろうかと地主ははじめ、事情を知った人たちは噂し合った。結局転売は滞りなく済まされ、それから数ヶ月後にあの廃屋は取り壊された。不思議なことに、その数ヶ月の間、かつてはあれほど多くの猫の骨で埋め尽くされていた場所に新たな猫が入り込んだ形跡は全くなかったという。以下解説。私が人伝いに聞いた話、ただし我者の身近な人が体験した話とかいうわけではなく、風の噂に聞いたものらしい。経験則的に猫は死に目を見せないという人は多い。猫は数あるペットの中でも最も自由に行動できる動物である。また猫の生理として足腰が立たなくなるほど、重篤な状態でもなければ多少体調が悪くとも出歩きたがる傾向があるようである。出かけた先でそのままのたれ死ぬことも珍しくないのかもしれない。猫にはコロニーを作る習性もあるので、そこに死体が溜まっていくこともあるのだろうか。そこから発展して末期が近いことを感じた猫が向かう猫の墓場の噂が生まれる。しかし現実に身近で猫の死体が多く見つかった場所の話を聞いたことはない。で、次、幽霊手帳、情報提供ペインキラーさん。以前旅行ガイドの職業をしていた知り合いから聞いたのですが、地方のホテルなどにお客さんを案内する際の出る部屋のリストのようなものが存在するのだそうです。どうも変な音を聞いた、幽霊を見たなどという部屋には一種の法則、条件が存在するらしく、出ない部屋には絶対出ないのだとか。時期的な都合などで致し方ない場合を除いては、その類の部屋にはお客さんには割り当てないようにするとのことでした。過去トラブル防止のためでしょうか。その話を教えてくれた知り合いは、その幽霊手帳は見たことがないらしいのですが、絶対にあるのだそうです。で、以下解説。観光業界ではどうやら心霊現象に神経質なお客というのが少なくないらしい。幽霊の実存はともかく、クレームトラブル対応のための備えとして出る宿や部屋の情報は同業者の間で交換されているようではある。あとはそれが明文化され手帳のような形になっているかどうかの問題であるように思う。で、次料理された赤ちゃん。30年ほど前、ナイジェリアでの話。とある女性が職場から自宅に電話をかけた。自宅にはまだ1歳にもならない彼女の子供とベビーシッターがいた。女性は電話に出たベビーシッターに赤ちゃんが今どうしているかを尋ねた。するとベビーシッターは、赤ちゃんはベッドで寝ていますと答えた。女性は赤ちゃんを起こしてとベビーシッターに頼んだ。この時女性はベビーシッターが住んでいる地方の言葉で頼んだ。このベビーシッターが住んでいるのはナイジェリアでも硬い中で、日頃から言葉で苦労している風だったので少し気を利かせたのだが、このことが後に悲劇を生む。やがて女性が帰宅した。そしてベビーシッターに聞く。赤ちゃんは今どうしてるの？するとベビーシッターは奥の部屋に引っ込んでいった。そして戻ってきた時、大きな皿に何かを盛り付けて運んできた。それはこんがりと焼けた女性の子供だった。女性には何が何だかわからなかったが、ベビーシッターは満足そうに彼女のことを見ていた。実は女性は電話でベビーシッターに赤ちゃんを起こしてと頼んだのだが、その時に選んだ言葉は赤ちゃんを料理してという意味にも取れたのだ。ベビーシッターは雇い主の言いつけを守って赤ちゃんをオーブンで焼き、一仕事を終えて得意満面だったのである。以下解説。たまたまナイジェリアでの話として聞かされる機会があったのでナイジェリアの話としているが、実はオーブンで調理される赤ちゃんの話は上の例に限らない。全く同じ話がアメリカの話として存在している。またアメリカには薬物中毒で錯乱したベビーシッターが赤ちゃんをオーブンで焼いてしまう話もある。非常に似通った内容であるため、両者の間に 何らかのつながりがあると考えて間違いなさそうだ間違いなさそうだとごめんね。同様の話の背景にあるのは、発展途上国あるいは周辺地域に暮らす、教育レベルの低い人たちに対する偏見だろう。舞台がアメリカではなくナイジェリアに設定されていたのも当然と言えるのかもしれない。で、次、毒殺。 ある男の子に弟が生まれた。この男の子は初めのうちは弟ができたことを喜んでいたのだが、やがて母親がいつも弟につきっきりで自分を構ってくれなくなったことを恨みに思うようになった。そこで男の子は一計を案じた。母親が眠っている間に乳首に毒を塗っておき、それを吸った弟を殺すという恐るべき計画だった。男の子がその計画を実行に移した翌朝、母親の傍らで死んでいたのは弟ではなく父親だった。ルイは情報提供月の和さん。溺愛されてきた男の子が弟の誕生であまり相手にされなくなり、嫉妬から母親の乳首に毒を塗り、授乳による弟の毒殺を図ったが、翌朝死んでいたのは弟でなく父親だったという話がありますよね。先日友人からこれの続きを聞きました。下記の通りです。その後、死んでしまった父親の葬式、通夜が行われることになる。男の子はなぜ父が死んでしまったのか、ショックとともに不思議でもあったが、葬式の席でまた弟ばかりが構われるのを見て、再び嫉妬が湧き上がってきた。そこで今度は両方の乳首に毒を塗っておくことにした。翌朝、母親の、寝床には死体が2つ転がることとなった。葬式を担当した坊さんと葬儀屋の死体が。以下解説。都市伝説の中でも非常にネタ話的性格の強い話である。猥談といえば猥談ではあるが、幼くして弟の毒殺を企てる男の子もなかなかのものという感じはする。で、次、否認の仕方。ある団体が爆発的な人口の増加に頭を悩ませている中国の農村に出かけ、否認具の使い方を教えたことがあった。村人たちを一箇所に集め、彼らの前でコンドームの使い方を説明している間中、村人は皆真剣にその話を聞いていた。そしてその講習会が終わった時には参加者一人一人にコンドームを手渡した。しかしそれからしばらくして、その村の出生率が少しも下がっていないことが分かった。いや、むしろ微増傾向ですらあるという。不審に思った関係者が事実関係の調査を行ったところ、思いがけない原因が判明した。村人たちはいざことに及ぶという時にコンドームを親指にはめて使っていたのである。そのような奇妙な使い方をした理由は明白だった。講習会の時、使用法の説明に当たった担当者も親指にコンドームをはめて説明を行っていたのである。以下解説。同様の話はアフリカやインドなど人口の増加が問題になっている、あるいは過去に問題になった地域を舞台にして語られているようだ。特にアフリカの場合ともなると、説明の仕方が木の枝にはめてとなる。ここまで来ると少なからず差別的な内容が含まれているとも言える。なお、人口爆発の問題は無計画に子供を産んでいるというよりも、親が将来の保険のために多くの子供を設けているという性格が強い。たくさん子供がいれば、一人くらいは自分たちの老後の面倒を見られる身分になるだろうという考え方である。まっとうな組織団体が根本的な問題解決に着手することもなく、否認法の説明だけをするということはまずないだろう。そもそもその程度のことを外部組織に依頼する必要性すらないように思う。次、タバコの灰。情報提供、賢者さん。基本はタバコの灰を高額で買収してくれる店がある。で、バリエーションとして灰の値段がキロ3万円とか買い取りしてくれる店が花屋だったりするのですが、元は実際に買い取りを行っている花屋がテレビに出たからだという話も聞きました。これ以上詳しいことは分かりませんが。で、以下解説。話としては結構古いもので、広く知られているのではないかと思う。タバコの灰は確かに肥料になる。花屋で買い取りという話も別段不審な内容ではない。ただ、キロ当たり3万円で買い取り手がつくのなら、最初からタバコの葉としてではなく、葉を燃やした灰を肥料として売った方が、より利潤を上げられるような気がする。次、電池仕掛けのカブトムシ。情報提供、吉和さん。ある日、飼っていたカブトムシが死んでしまった。悲観に暮れる父親に男の子は平気で言った。どうしたの？電池を変えてやればいいじゃない。以下解説。最近では年少者による凶悪犯罪がたびたび問題とされるようになった。話そのものは昨日今日言われるようになったものではないが、性の本質を理解していない最近の子供を飢える場合には非常に都合の良いエピソードで、昨今の世相にマッチした話であるとも言える。 非存在証明が難しいタイプの話ではあるが、エピソードばかりが一人歩きしているあたりは優れて都市伝説的だろう。で、次、マリーの濡れ衣。情報提供子供さん。純粋都市伝説とは少し話が変わってくるのですが、こんな話を聞いたことはありませんか。18世紀、フランス王室に嫁いできた王妃マリー・アントワネット。浪費家で知られる彼女は、庶民がその日食べるパンにも困っていることを知り、子供投げにこう言った。パンがなければお菓子を食べればいいじゃない。これには似たような 話がたくさんあって、毒婦と呼ばれそうなタイプの放慢王妃の、世間知らずぶりを伝えるエピソードとして頻繁に使われるみたいです。で、参考1、情報提供ゴッツ・アオさん。とある本に書いてあったのですが、それによると確かに管理人の言う通り、その言葉を言ったのはマリー・アントワネットではなく、ルイ16世のおばが言った言葉だそうです。名前は書いていませんでした。この頃のフランスは度重なる戦争のせいで、兵役と重税に苦しんでいて、金遣いの荒いマリー・アントワネットを標的にした新聞社が、この発言を彼女のものとしてしまったようです。いつの世も偉い人ほどゴシップには弱いようです。この記事のせいでフランス革命が起こったようなものらしいですし、と。で、参考に情報提供ブローカーさん。手元のメモから詳細、メモからで詳細な確認作業はしていないのですが、と。食糧難の時にマリー・アントワネットがパンがなければケーキを食べればよいのにと言ったとされているが、この逸話を最初に書いた文献はジャン・ジャック・ルソーの告白。しかし、その本の中では、私はある偉い王女様の資料のない言葉を覚えているとされているだけで、誰が言ったとは書かれていない。実は、革命派がアントワネットを完璧な悪役に仕立てるプロパガンダのために言いふらしたもの。もしかしたら、パンがなければケーキを食べればよいと、マリー・アントワネットが言ったのかもしれない。しかし、当時の法律には、食糧難の際には、パンとブリオッシュ、過去ケーキを同じ値段で売りなさいとあった。以上、メルマガ地の泉地線2001年5月26日からです。で、以下解説。管理人調べではアデレード内親王の発言であるとされていた。管理人が世界史に疎いため、アデレード内親王とはどういう人物なのかはよくわからない。ネット検索でもこの件以外でまず話題に上がらないような人物である。もっと古い同志のエピソードとして、真の芝氏初のセリフとされる、米がないのなら肉を食べればよいがある。〇〇がないのなら〇〇を食べればよいっていうのは、確たる実態のない暗訓批判の常套句と考えた方が良さそうだ。で、次。天皇家の双子。昭和天皇の弟、三笠宮は、本当は男女の双子として生まれてきた。しかし、迷信深かった当時の皇室の体質のために、女の子の方は、寺に入れられてしまい、公からはその存在を消されてしまった。以下解説。噂としては少々古いものである。真偽の追求に関しては、川原俊明著の昭和天皇の妹君に詳しい。この本の下敷きになったルポは、週刊新潮ほか3紙に掲載されており、むしろその記事によって有名になった噂か。同書を読む限りでは、傍聴はかなり豊富という印象を受けるが、妹と目される人物も含め、関係者の多くが今では亡くなってしまった。真相の追求はもはや不可能かもしれない。日本の俗人の中には畜生バラというものがある。人間は多くの場合1回の出産で1人の子供しか産まない。一度にたくさんの子供を産むのは動物の出産であり、双子の出産も畜生のそれに近いものであると意味嫌われた。さらに男女の双子に限っては上司者の生まれ変わりであるとも言われ、一層嫌われた。江戸時代には心中は死罪とされ、道徳的にも重罪とされていた。そのため男女の双子は片方を間引いたり、密かに養子に出したりすることが行われたというし、一部地域では双子を結婚させるなど、かなり呪術めいた対応をされることがあったとも言う。次、新米ママ奮戦記。1、育児相談室にある若い母親がやってきた。彼女は思い詰めた顔でこう言った。うちの子はおしっこが青くないんです。2、 ある若い母親は小児科でもらった水薬によく振ってから飲んでくださいとか、と書いてあるのを見て、我が子をよく振ってからこの薬を飲ませた。以下解説。洗剤で米を洗っていたような若妻たちがこういう母親になったのだろう。ここにひねりを加えると、うちの子のおしっこではおむつが青くならないとなる。おむつの CM でその性能を示すために青い液体を使っていることから始まっている勘違いの話なのである。服部栄養専門学校長の服部幸男氏や大学教授など権威ある著名人が事実だとして紹介している例もいくつかある。ただ最近の若いもんはとばかりに若者批判する時にもかなり都合の良い話であるため、伝票性はかなり強く、すでに話が一人歩きを始めているそうだ。始めていそうだ。で、二の話はかなり怖くて危ない話である。で、次、ターボーの行方。情報提供ウェルニッケさん。一昔前のサンリオキャラクターみんなのターボーは知的障害児をモチーフにしたキャラクター。ターボーのターはタワ家のタらしいということで、そういう団体から追い込まれて消し去られたという話を聞いたことがあります。で、参考リフルさん。ターボー、正確にはタアボー、ひらがなでタアでボー、クーは引退してませんよ。どころか1984年生まれの彼は今年めでたく20周年、つまり現実世界の成人式を迎えます。サンリオのホームページで探せば彼の名前も出てきます。私も彼がデビューした頃からファンシーキャラで売ってきたはずのサンリオらしからぬ彼がお気に入りになりました。が、おそらくは彼がデビュー当時にカードの中で言っていたセリフは、暑さでパーになりました。太陽のバカ野郎などといささかならず能天気で少し語弊のありそうなセリフだったので、そのあたりが拡大解釈されてそういう話が出てきたということは考えられないでしょうか。実際彼結構ボケかましてますしと。で、以下解説。サンリオキャラクターに疎い、詳しいのもどうかと思うが、管理人にはセミリタイヤに見える。で、次、道民のペット。北海道の親元を離れて一人暮らしをする大学生 A 君。ある日、彼の部屋に大学の仲間たちがやってきたのだが、彼らのうちの一人がとんでもないものを見つける。ゴディブリが虫かごの中で見るからに大切そうに飼育されているのである。みんながみんな、薄気味悪そうにしている中で A 君だけはこともなげにこう言った。だってカブトムシはそうして飼うものでしょ。北海道育ちの A 君は生まれてこの方ゴキブリを見たことがなかったので、カブトムシとゴキブリの区別がつかなかったのだ。確かにカブトムシは虫かごの中で大切に育てられるのだが。参考北海段さん。最近では都市部やマンションでは北海道でもゴキブリが生存している越冬可能なようなんですが、20年より前ぐらいには見かけることはなかったようです。で、いくらなんでもゴキブリというものが本州にはいるらしいという情報は知っているので、初めて見た時はこれが例のゴキブリかと思ったそうです。かっこ夫、友人など北海道出身で本州に出た人から聞き取りですが、あまり汚いとかカッとなって叩き潰すとかの思考はなかったようで、もしかしたら珍しいから飼ってみたという人もいるのではないかなという感触です。カブトムシも北海道にはいなかったからどっちもよく知らず、単に黒い大きい甲虫と思っていたら勘違いするかもしれないですね。で、過去カブトムシも現在はいるそうです。クワガタは昔もいたそうです。ゴキブリをホタルと思って飼う話もありませんでしたっけと。で、以下解説。果たして北海道にゴキブリはいるのか、そして北海道人がゴキブリを見てそれとわかるのか。北海道出身者、在住者の平均的な感覚としては、確かにゴキブリは珍しいものだが見ればわかるといったところらしい。アカデミックなレベルでは、ワモンゴキブリは奥尻島での生存が確認されているのだそうだ。北海道内で生息域を拡大していることは専門家も予想している。ちなみにこの話はブログで紹介したところ、肉親の知人、北海道出身者が実際にカブトムシだと思って飼っていたとのコメントがついたことから掲示板に飛び火して話題になったもの。個人の何気ない日常生活の話であり、証拠が残らないので事実ともネタ話とも確定できず議論が紛糾したのである。その時の輪立ちを踏まないために、知人が実際にやっていたというような報告はご勘弁願いたい。 個人的には話ほど簡単にゴキブリを捕まえることなどできないような気もする。笑い話としては割とよく知られたものであることは確かだ。で、以上。これで、その他のカテゴリーの話、てかマリー・アントワネットマジっていうことなんですけど、自分読んでてあれマリー・アントワネットが言ったことじゃねえのあれもうほとんどの人がマリー・アントワネットだと思ってんじゃないのあれって思いますけど、あれ別の人なの本当は。また言いそうっていう感じがあるから、まあマリー・アントワネットでもいいっていう感じになっちゃったのかもしれないけど、それはびっくりしましたけどね。本当なんでしょうかよくわかりませんが、はい、ということで、もう これでですね、上事の隣のカテゴリーはほとんど読みました。あとは海外初っていうやつと、付録の部分を読めば基本終わりかなと。はい。他は大体、他はもう全部読みましたからね。まあそんな感じなのかなというふうに思います。とりあえず、今日はこの辺で終わりかなというふうに思うので、まあやりましたから2時間まあやりましたんで、この辺で終わりにしたいというふうに思います。はい。またですね、録音ファイルの方はですね、アップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみてちょうだいということで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございましたと。多分次回で、上事の隣は終わって、次どうすんだろうな。次まあ、陸受けたやつで、信じようと信じまいとっていうののサイトを教えてもらったんですけど、そこのやつを読むのかな。でもパーッと見た限り、どうやって読めばいいかがよくわからない。いろいろ読んできましたけど、これをどうやって読むかなっていう感じなんですけど、はい。まあ上からずっと全部読んでいくのかまた、わかりませんけど、そんな感じなのかな。まあとりあえず、まあこれを終わらしてですね、行ってみたいというふうに思います。はい。次から次へとねいろいろ潰していこう。別にね、こういうことだけ以外のやつでも、なんか陸があればですね、別のことでもやってもいいんですけど、なんか、陸されるのがこういう系が多い。戦話朗読をやってたりとかね、あれをやってから、本ハブとかやってから、本ハブまとめサイトとかやってからですね、多いね、多いですけども、まあ陸があればてか、別に自分が何をしようっていうのが決まってないから、まあそんな感じなんですけどね、まあそんな感じで、じゃあこの辺で終わりにしましょうということで、この辺で終わりたいと思いますと。俺なんか言ってんだろ。はい。歯切れの悪い。アウトやね、俺ね。はい。じゃあこの辺で、さいならということで、バイバイ。